アマネセラのポヨラジ。
さあ始まりました、アマネセラのポヨラジ第8回目。本日も素敵なゲストさんをお呼びしました。島津久隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、島津さんはですね、私のファンの方の中ですと、まあ、知ってるかな、某ね、草野球チーム某草野球チームに私いつもお世話になってるんですけども、その草野球チームの人気グッズ、お守りがありまして、はい、それに神を宿しにですね、鹿児島の桑志鉾神社というところに行った時に、はい、島津さんにご祈祷をお願いしまして、
そうですね、
それが初めましてでしたよね
そうでしたね。
はい、そうだったんですけども、ね、そういうお仕事もされながらギタリストでもあるみたいな、なんかいろんな共通点からちょっと仲良くさせていただきまして、はい、この度ちょっとねポヨラジにも来ていただきました。ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
はい、とはいえね、はい、何者なのかっていう、
そうですね
話になってきますのでちょっと何者なのか自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、先ほどご紹介預かりました桑志鉾神社、ネギを務めております島津久隆と申します。ありがとうございます。桑志鉾神社は鹿児島県姶良市に鎮座しておりまして、うん、まあ鹿児島空港から車で20分ぐらい行ったところにあるんですけど、うん、桜がとても綺麗で、
そうですね、
はい、桜の時期に来ていただくと一番いいかなというような神社でございます。
春ね、
うん、そうですね。でここは武将の島津義弘公を祀っておりまして、
はい、
で、まあそこがまあできてですね、ちょうど100年ぐらい経った神社なんですが、
100年か、
はい、
すごいですね。
うん、見ていただいた通りかなり厳かな、はい、雰囲気のある神社でして、まあ、そこの、私がまあ、ネギをして、父が宮司という一番上の、職について、まあ、この神社を守っているという状況でございます。はい、その他にですね、私自身は、まあ、島津家という、まあ、戦国武将のよく名前で聞かれると思うんですが、
はい、
そこのですね、島津家の分家梶木島津家という家がございまして、うん、そこのまあ一族というか一門の、うん、まあ、父が13代当主、私はその嫡男というようなことで、まあ生活しているという状況でございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか島津さんの紹介どうしようかなって思って、ちょっとなんかね、はい、失礼があったらいかないからね、どうしようかなと思って、事前になんか紹介文みたいなのをいただいたんですよ。なんかホームページかな。
ああ。
そうそう。なんかあれにいっぱいいろんな、
はいはい、
島津家の、島津久隆さんに加えて、坂本龍馬のご出
演、はいはい、
なんかいろんな方の一緒に写ってらっしゃいましたよね。
そうですね。あれは大河ドラマ成功丼の企画で、ちょっと雑誌の取材を受けまして。
ロケ地に使われたんですよね。
そうですそうです。
神社が
第1話目で甲冑行列のシーンで出てきてますね。
はい、
はい、
すごい。それで結構増えたんじゃないですか、いらっしゃる
方。そうですね、来られる方は増えていらっしゃって、御朱印がやっぱり求められる方が、う
ん、流行ってますもんね。
はい、
もう女の子は御朱印集めるの好きですからね。
あ、そうですか。
そうなんです、私は集めたことないんですけど、ね、
あ、本当ですか。ぜひ集めに行かれたらと
はいね、まあ、島津家のね14代目の方という方ことなんですけども、
はい、
どんな風に生まれてから生活してきたっていうのをなんか皆さんすごい気になると思うんですけども、どんな子供時代を過ごされたのかなって。
結構ですね、まあ、やっぱり普通の小学生とかの生活ではなかったかなと、ちょっと思い出してるところです。
ですよね。
その実はですね、桑志鉾神社の神主っていうのは、もともとはその神社の社家っていう方々がいらっしゃって、
社家、
はい、神社の家、まあ、社の家ですね、
社家、はい、
でこの、まあ、社家の方が守ってたんですが、そこのお家がもう断絶されて、うん、で町内に、まあ、神主さんはいないと、でその神主さんが見てくださっていた神社の中に、そのうちの先祖の祀られている神社があったので、うちで面倒を見なければ、まあ、何とかしなければならないというようなところから、父がそこの神社の神主になったっていう背景がありまして、
そうなんですね。で
それに伴ってなんですけど、私も当然駆り出されるわけですよ。なので休日とかはですね、あんまりこう友達と 遊ぶというよりも神社の掃除を手伝ったりとか、あまあそういう、まあ、ことをしつつ、
うんうんうん、
あと鹿児島に一撃必殺の殺人剣で、
はい、
野立次元流という剣術があるんですが、この次元流をですね、
はいはい、
ずっとやっておりました。
お
これもちょっとお見せできればよかったんですけど、ね、
そう、それめちゃくちゃ見たいんですけどねそう、前もねそれ聞いて、ラジオだからね、
そうですね
ラジオじゃなかったとしてもね、ちょっとここで振りましたら大変ですけども、それなんか見れるんですか、
あでも YouTube とかには次元流の、まあ、稽古の様子などが上げられているところもありましたね。
島津さんがやってるところはなかなか見れないですね。
私がやってるのはないですね。
今でもそれやったりするんですか、剣術。
今はもう年に1回ぐらいですね、ちょっと東京の方々が鹿児島観光さ、
はい、
されに来ると、でそのタイミングで鹿児島観光と言いつつ、まあ、その次元流を体験されたいということなので、はい、まあ、私が、まあ、見据えて教えて、でやっていただくっていうようなことをするので、う
ん、
そのタイミングで久しぶりに木刀を振って全身筋肉痛になるというような
年一だったらだいぶね、
そうですね、
来ますよね、普段からちょっとずつやってないと。
いや厳しいですよ
でも今はもう別のお仕事で忙しかったりするんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、神社の方はですね、もうお祭りのタイミングで帰るような形になっていて、
はい、
普段はもう東京の方で医療関係の、まあ、主に事務方として
全然違いますね、お仕
事。全然違いますね
びっくりするぐらい違う。
そちらがメインになっていて、
うん、
まあ、まあ、クリニックの事務を担当したりとか、はい、まあ、あとは営業ですよね、まあ、主にこう、うん、インフルエンザのシーズンですと、インフルエンザの集団接種っていう企画を、はい、まあ、企業さんにご案内して、
うん、
で、まあ、それをやりたいですというお話をいただいた後、はい、お医者さんと看護師さんを、まあ、こちらからアサインさせていただいて、うち、ん、に行っていただいて、でその場で会社内で打っていただくっていうような、はいはい、まあ、お仕事を、
うん、
まあ、コーディネーターみたいなことをしております。
お、じゃあ今はあれですね、コロナウイルスのワクチンも。
そうですね、
はい、
そちらもまあ、ご縁がありまして、お手伝いさせていただいておりますね、
うん、私もやっとこの間1回目打ちました。
あ、そうですか。熱は大丈夫でしたか。
熱はですねファイザー社のワクチンを打ったんですけども、ま
あ、
微熱ぐらいでした。7度4分ぐらい出ました。
あ、そうですか。
まあ動けるかなぐらいのね。
あ、でもよかったですね、
うん、どうでしたか。
私1回目打った時に風邪を併発しちゃって、
で
もうその翌日ぐらいに目は腫れるわ咳は出るわ
う
っていう状況で、いよいよコロナになったかなと思って PCR 検査を受けないといけないような状況になったんですけど、はいはい、まあ、検査結果は陰性だったので、コロナにはかかってなくて、ただの風邪に運悪くかかって一度目は死ぬ思いをしたんですが、
それでも副反応なのか風邪なのかってよく分かりましたね。
そうですね、まあ、一応、まあ、先生にご相談して、うん、まあ、これは風邪だろうと、PCR も原因性だしと、まあ、踏んだり蹴ったりな感じであったんですけど、
ニコニコと偉いことをね、
そうなんです。でも2回目はもう全くどうもなくて、
あ、もう2回とも終わって、
はい、そうですね、
よかったですね。
まあ、ちょっとその打ったところが筋肉痛に近い痛みがあって、
腕上がらないや
つね、はい、
やりました私も。
でもそれだけで済みましたよ。
よかった2回目の風邪ひかな
くて。そうなんですよ
よかったですよ。
ありがとうございます、
はい。というわけでね、
はい、
今日ラジオにご出演いただいたんですけども、
はい、
実はその鹿児島に行って初めてお会いした時に、私がラジオに出させていただいたことがあったんですよね。
あ、そうです
ね、一緒にね、
はい、
もうもはや懐かしいですけど2年ぐらい前、
いや去年、
あれ去年か
の3月ぐらいでしたよね確か。です
ごい前のことに感じますね。
そうですね、
うん、もう
であれも確か当日決めたんですもんね。
当日決めたんですよ。当日決めたんでしたっけ、なんかラジオ出ますかみたいな話はあったけど、
はいはいはい、
なんかふわふわしてて、あ本当に出るんだみたいな。そう、私まだその時ラジオ経験があまりなかったのでめちゃくちゃ緊張してたんですけど、もうなんかよく出られてるラジオ番組でね。
そうですね、なんか
そう、
まあ、月、まあ、結構頻繁に鹿児島に帰ってる時期だったので、帰るたびに、うん、まあ、ご出演させていただいた番組だったんですが、
はい、
そこに、まあ、お連れできたということで、
いやもう嬉しかったです。だんだん楽しくなってきて、
あ、よかったです。
乗りに乗ってきたタイミングで、あ、終わっちゃうのかっていう
あれがスタートで今につながってるんだったら、すごいいい経験でした、ね、
いや本当ですよ、ありがとうございます。
いや、とんでもないです。
今ではね来ていただいて、
いやいやいや
本当にね、もうそうですよね、 あれも今でも出てらっしゃるんですか？
今はですね、やはりコロナ禍で帰り出てないのでもう全然ですね。
そっかそっか。え、年末年始は帰られるんですか？
年末年始は帰りますね。もうでもそのタイミングぐらいですよね。
うん、まあ、それは何が何でもね、神社忙しいですからね。
そうですね、さすがに父一人で回らないので
忙しい。私もよくあの神社のお仕事わからないんですけども、
はいはい、
ね、どう、何なんでしょうか、どういう具体的に。
あ、でも、うん、そんなにあの変わっ、まあそうか、うん、世間一般からしたらかなり変わった話なんですよね。
やっぱり毎年行きますけど、
はいはい、
初詣は、
うん、でも、まあ、まず掃除からですよね。
あ、掃除から始まって
やっぱり神様のいらっしゃるお社なので、はい、まあ、綺麗に清潔にしておかなければならないということから、基本的にはまず綺麗にする。で、その後はあの、まあ、お祭りをするんですよね、神様を。で、まあ、例えばその時期によっては、こう、これから稲を育てるので五穀豊穣を祈願させてくださいと、う
ん、はい、
で、まあ、それを逆に終わった後、全部包み取った後は、うん、これだけおかげさまで取ることができましたっていうお祭りをしたりとか、
はい、
っていうお祭りが存在しますね。で、あとはもう、皆さんご存知の通り、まあ、御朱印帳だったり、うんうん、お守りの頒布をさせていただくというようなことが、まあ、メインの仕事にはなってきますね。で、まあ、あの、全然こう神様、神棚のお祭りの仕方がわからないっていうご質問とか、まあ、そういう日常 の、 あの 礼、まあ、
あ、
礼拝というか、
はい、
お祈りに関してのご相談にお答えしたりとか。
すごいですね、はい、そんなの何でもやってくれるんですね。
やります。で、出張して、
はい、
で、まあ、実際そのお家の神棚をお祭りしたいっていう話にも、うん、まあ、個人宅にお伺いして、お祓いして、お祭りして、
めちゃくちゃ忙しい
っていうことも全然やりますね。
あ、そうなんだ、知らないことがね、たくさんですね。
そうですよね。
ただ初詣行ってるだけですからね。そう、
だからもともと神社っていうのは、そのお願いしに行って、
うん、
お願いが叶ったらお礼に行くところなんですよ。
行かなきゃ。
そうなんですよ。だから、うん、結局あの日本、私も実はその神主の仕事、あの資格っていうのが存在するんですけど、うんうんうん、その資格を取りに行った時に言われた話としては、まあ、やっぱり日本人の心っていうのは感謝であると、
うん、
だからそれを一番大事にしなければならないなっていうようなお話をいただいた時に、あ、そういうことなんだっていうふうに思った次第ですね。
やっぱでも言っといた方がいいですよね。
そうですね。
なんかやっぱりお参りするたびになんか心がスッてなる気がするんですよね。
あの引っ越しとかねされた時に近くの神社にご挨拶に行くっていう習慣って、
はい、
まあ、多分今の人はあんまりないと思うんですけど、もともとはそういう、要は守ってくださいっていうお願いしに行くタイミングでもあったりするんですよ。
あ、ね、ちょっとリスナーの皆さん、あの、行ってますかちゃんと。ね、あのやっぱり日本人のそういうなんか昔からの心みたいなのだんだん忘れちゃいけないですよね。
そうですね。
お参りするっていう習慣を
ぜひ実践していただければ、
うん、私筆頭にそうね、伝えていきたいと思います。
あ、ぜひお願いします。
はい、ね、ちょっとこのコーナーあと残り少ないんですけども、あとですね、
はい、
あのジャズギタリストをやられてるんですよ。
あ、そうですね、
もうね、もういっぱい、あの、いろんな顔をお持ちで。
あ、いい、とんでもないです。もうジャズギターはもう大学生の頃からギターと、
うんうん、
ギターを始めて、で、一番最初にやり始めたのがジャズだったっていう背景でして。
なぜまたジャズなんですか？
あのギターをたまたま楽器屋さん歩いていたら、
うん、
あ、すごいかっこいいギターがあると思ってギターを買ったんですよ、
はい、
で、それ、これは結構ジャズとかブルースで使ってるギターだよなって思って、
うん、
で、当時通ってた大学の研究会、
はい、
同好会が、まあ、軽音か、うん、あのジャズ研究会かっていう風にな、まあ、選択肢になったんですよ。まあ、どっち入るかって言ったらジャズだなと思ってジャズ系の門を叩いたのがきっかけでスタートし始めましたね。
あ、ジャズ系がなかったらロックの道に行ってたかもしれない。
いや、わかんないですよね。もしかしたら他の大学に行ってたのかもしれない。それブルースと、ブルースの方を求めて行ったのかもしれないし、
うん、でもまあ好きなものは猫は変わらないですもんね。
そうですね、
うん、そっちの方が似合いますもん、なんか。
ありがとうございます。
なんか雰囲気にもね、
いえいえ、
ね、
まあ、そういうので、まあ、ずっと大学生、まあ、卒業してからもちょっと演奏する機会をいただいて、
うん、
で、演奏もさせていただいて、
うん、
今でも まあ、ちょこちょこと遊び程度ですけどやらせていただいております。
ちょっと聞きましたよ、クラウド、
あ、サウンドクラウド、
サウンドクラウドか。
ありがとうございます。乗ってるの
もうループで聞いてましたけど
ありがとうございます
、ね、いつかそのコラボしたいなってずっと思ってたので、ね、これを機にちょっとコロナ明けからね、
コロナ明けからね、
なんか企画できたら嬉しいなと思います。
音楽的な部分、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、というわけで、そろそろちょっとこのコーナーのお時間になってしまいましたので、次のコーナーに参りたいと思います。アマネセナ の、この曲に決め た。はい、こちらは9月からの新コーナーです。このコーナーではセナポヨが今気になるアーティストの楽曲を紹介していきます。今月はこちら、ジャンルレスソロミュージシャン、恩田海さんです。東京下町生まれ、下町育ちの生粋の江戸っ子です。はい、バンド活動を経てソロならばバンドよりさらに幅広い音楽を表現できるのではということに気づき、2020年にソロ活動を開始。悩める現代人の心の処方箋となるような音楽を届けたいという思いのもと活動をされております。聴いた人の心に寄り添う歌声と文学的な歌詞が特徴の楽曲は、ポップスからクラシック、ジャズ、エレクトロに至るまで幅広い音楽からの影響を覗かせます。そんな彼の楽曲ダウンライト、お聴きください。コーナーです。このコーナーでは毎月テーマを決めて皆様からメールにてお便りを大募集。届いたメールを読みながらゲストさんと一緒にリアクションしていきたいと思います。今月のテーマは、今年残り数ヶ月でやりたいこと。今年も残りわずか、早くないということで、2021年も残り半年を切った、今年中に密かに成し遂げたいことなどを大募集しました。たくさんのお便りありがとうございます。はい、ということなんですけども、まずね、ゲストさんに向けて、島津さんに向けてのね、質問メールが来てますので、
はい、
はい、読みたいと思います。
はい、
浦上さん、
はい、
という方から来てます。いつもお世話になっております。
存じ上げたお名前ですね。
はい、ポヨラジ様、島津さんへ質問です。
はい、
質問がね、4つありまして、1個ずつ読み上げて答えていきたいと思います。
はい。
はい、まずクエスチョン1、
はい、
鬼島津の末裔という自負はありますか？
全然残り数ヶ月でやりたいこととかが
多分関係ないですねもう本当に島津さんに聞きたいことを送ってください。
自負ですか、
はい、
自負、まあまあ鬼島津の末裔である自負はありますね。
お
これでいいのかな
あるということです。
あるということで
ちょっとお時間がないのでトントン行きたいと思います。
はい、
はい、地元民は平民に見えたりしますか？
いや、そんなことはないですね
そんなことないでしょ
もうどっちかって言って皆さんの方が目上だと思ってるんで
素敵ですね、さすが、さすが島津さんですよ。
上下関係が厳しいんですか、鹿児島は
はい、それでは3個目の質問です。
はい、
ご神体が夢に出たことはありますか？
ご神体が夢に出たというよりもなんか
どういうこと？
ご神体が夢に出た、まあ、枕元に違和感を感じることっていうのは今まであったことはあるんですけど、
そうなんですか？
ないというわけではないという感じですね。
ないというわけでもない。違和感あった、それちょっと聞きたいんですけど。
いや、
金縛りとか。
いや、なんか家に、うん、なんですかね、ある日いきなりこう自宅の和室に入った時に、
うん、
うわっと寒気がするような、
お
もう毛が逆立つじゃないですけど、そういう感覚を受けたことが一回小さい頃にありましたね。まあ、それがその、まあ、いただいた質問に近い経験かなと思います。
いや、神様に近いところにいらっしゃる方ですからね。あるでしょう。
原因わかんないですよ ね。
はい、というわけで最後の質問です。
はい、
セナちゃんをどう思いますか？
いや、もう明るい方ですよね。とにかく僕お会いするたびにもうひたすらテンション高くて、
テンション高くて
めっちゃ明るいっていう印象を、まあ、今日も変わらずですね。
よかった、
期待通り。
絡みづらくはないですか？
いやいや、そんなことないですよ。
よかったです、ありがとうございます。
いや、とんでもないです。
とのことでした。浦上さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではもう一つ読んでいきたいと思います。
はい、
私のファンの方ですね。
うん、
はい、あきひろさんという方からです。こんばんは。早速ですが、今年残り数ヶ月でやりたいこと、達成したいこととのこと、おたかつとしてはセナポエちゃんのオリジナル曲でのライブが始まったことが一番の楽しみでしたので、すごくいい年になりました。カミカミですけどね。はい、仕事も閑散期が、今年はないくらい休みなく案件をこなしているありがたい限りです。はい、なんかスマホの待ち受けをタモリにしたら、はい、タモリさんにしたらすごい仕事来るよって言ったらずっとタモリにしてて、この方すごいお仕事が鳴りやまないらしいです。
おー、いいことですね。
はい、いいことですね。はい、そんな私ですが、セナポエちゃん、島津さん、逆にこれ忘れがちだから忘れずにみたいなアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。どういうことだろう。
これ忘れがちだから忘れ
あ、年内ね、忘れがちだけど、やっぱりあれじゃないですか、年越し前の大掃除。
あ、
まだまだですけど。
そうですね、まあ、大掃除もそうですけど、やっぱり日頃の感謝を伝えないといけない方に対してお伝えするってことじゃないですかね。
ほんまにそれよ。もう本当に大掃除とか言ってる場合じゃないから。
意外とやらないですもんね。
やらないからね。そうですよ、日頃ね、感謝すること。あと、さっきもね、トークで言ってましたけども、
はい、
なんかお参りにね、
そうですね、
頻繁に行けたら行くことが大事ですよね。
まあ、やっぱり身の回りの方々、お世話になってる方々への感謝っていうのも忘れがちだけど、うん、やることが、まあ、一番大事なのかな、う
ん、はい、
思いました。
思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
あとね、 PS 早いですが、今年もお二人にいい年になりますように。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、お便りは以上でございます。はい、たくさんのメールありがとうございました。次回のテーマはセナへのバースデーメッセージです。はい、11月7日はアマネセナバースデーということで、そんな私にお祝いの言葉、もっと頑張るよ、でも何でもいいです。皆様お待ちしております。宛先に関しては番組のエンディングにて発表、または番組の公式ツイッターをチェックしてください。さて、早いもので、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？
いや、もう完全にペースがほのぼのとしたペースで進められたので私たちは大変やりやすかったです。
よかった、ありがとうございます。もう本当にあっという間でしたよね。
そうですね、
ぜひコロナ明けたらコラボしてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、お便りコーナーでは毎月皆様からのメールを大募集。次回のテーマはセナへのバースデーメッセージです。宛先はぽよらじお@gmail.com、 ぽよらじお@gmail.com まで。はい、番組の公式ツイッターもぜひご覧ください。次回のゲストはお笑い芸人ルート33の増田博之さんが代表を務める演劇ユニットコーネリアスコックブルース、略して CCB から新志明子さんにお越しいただきます。同じ宛先にて次回のゲストさんへの メッセージメールも受け付けております。ぜひぜひお待ちしております。この番組は吉岡開発の協力でお送りしました。吉岡開発は関東圏内で解体業を営み、おかげさまで多忙につきドライバーさんと重機オペレーターさんを大募集中です。4トン以上の免許をお持ちの方、経験とやる気に応じて高待遇でお迎えします。興味のある方は番組またはお電話で直接お問い合わせください。電話番号は 03-6876-3022 03-6876-3022 です。はい、よろしくお願いいたします。はい、最後に、私天音さなから大事な大事な告知があります。11月6日そして11月27日この2日間にとても大事なライブがあります。まず11月6日なんですが、この日は私のバースデーライブとなっております。天の音ボリューム0です。はい、そして11月27日は天の音ボリューム1としてね、バースデーから引き継いでボリューム1ということで、今度はいろんなアーティストに出ていただいて、みんなでバンドで盛り上がろうという、なんかとってもね、楽しいイベントになってますので、ぜひこの2日間開けといていただけると嬉しいです。詳細はね、この後ツイッターでどんどんどんどん流していくと思いますので、そちらもご覧くださいませ。次回の放送は11月1日月曜日20時半から。みんなよろしくね。というわけで第8回天音セナのポヨラジ、ご視聴ありがとうございました。本日はね、もうすでにバックミュージックで流れておりますが、この曲でお別れです。
はい、私がまあちょっと遊びで撮ったもので恐縮なんですが、最後の BGM 流させていただきます。音玉という曲です。よろしくお願いします。では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。次回もよろしくね。